サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなです。
ということで今回はスキャンダルの旅アジア編。先日アジアツアーを行って、まあ、無事ルミナスのツアーがアジアツアーの終了をもって全部終了ということで、
はい、
台北、広州、上海、ソウルと回ってきました、
はい、
まあ、無事に帰国しまして何日か経ったんですが、まあ、各地でどんなことがあったのかを今日は報告会していきたいと思います。
はい、
現地でライブ後に録音もしたので、ちょっとそれも合わせながら話していきたいなと思うんですけど、
うん、
まあ、じゃあまずは1日ずつ振り返っていきますか。
はい、
はい、まず6月9日日曜日の台北公演後のコメントをお聞きください。
はい、アジアツアー1本目台湾公演が終わりました。
イエーイ、
盛り上がりでした
ね。熱々だった、はい、6年ぶり、
うん、そうです、
うん、はい、6年ぶりなのに ね、
すごかったね。
パンパンだったね、
うん、後ろの方までね、うん、ありがとう、う
ん、結構その6年前に来たって言ってくれてる人たちも多くって、
うん、
ね、それだけ待っててくれたんだなっていうのと、うん、半分ぐらいはそこからまた新しく好きになってくれたりとかしてるんだって考えたら、やっぱ続けててよかったなと思います、うん、
本当に本当に、
はい、ね、どうでしたか。
どの曲も知ってくれてるんやっていうのと、うん、今回はあえて日本と全く同じ内容のものを海外に持ってきて見てもらってるんだけど、なんかそれにしてみてよかったなって、うん、海外は少しタイアップ曲多めにしようかなとか今までいろいろ考えてやってたけど、それはそれでよかったけど、本当にもう今の自分たちを日本と変わらず届けるっていうことができてすごくよかった、
はい、
うん、
また帰ってきてねって言ってました ね、
そうね、頑張らないとね、
頑張りましょう、
頑張りましょう、うん、またここから広州、上海と、そしてソウルと続けますので、
うん、
頑張りたいと思います。頑
張り
まーす。火鍋食べましょう。
食べよ
う。
お腹空いた。死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ。
ありがとう。
はい、台北のライブの後のコメントでした、はい、
楽屋からですね。
そうですね、うん、そう、6年ぶりだったんですよ ね、
そう
ね、今回がね、
うんうん、
アジアがね、全体的にコロナ以降行けてなかったから、
う
ん、
そうそうそう、
6年ぶり、
はい、
まあ、この6年で自分たち自身も変化したことがいっぱいありますからね、うん、
本当にね、
うん、
バンドのテンション感もグラデーションですごく変化した時期だったし、うんうん、それに伴って音楽性も少しずつ変わっていったりして、うんうん、なんかそれを含めてずっと聴き続けてくれてたり、うん、ライブに足を運ぶまで応援してくれてるっていうのは本当にすごいことだなって改めて思ったよね、
うん、あとなんか前にアジアツアーをやってた時よりなんか日本語の MC が結構通じたなっていう、うん、
分かってくれてたね、
そう、感じがあって、
うん、
だからなんかよりこう前回より日本のことだったりとか、まあ、日本語も含めてなんかより理解を深めてきてくれたんだろうなっていうのがすごい伝わってきて、
確かに
嬉しかったですね、
うん、本当に初めて見に来てくれたんだろうなっていう人が多かったっていうのも、
うんうん、
なんか肌で感じたし、
うんうん、
6年の間に新しく出会ってくれる人がいたんだなと思うと感慨深かったなと思います ね、
う
ね、
うん、
どうやって知ったんだろう、
本当にね、
何のタイミングなんだろう、
うん、もはや不思議よね、うん、そこね、
不思議だな、
ずっと長く好きでいてくれてる人が友達を連れてきてくれたりっていうのもあるだろうし、
うん、
ほんと YouTube とかね、うん、Spotify とかそういうとこもあるのかなとか、
うんうんうん、
思いますけど、本当に嬉しかった ね、
ね、火鍋も美味しかったですね。
美味しかった。このライブの後めっちゃお腹空いてたよ、なんか
頑張ったからね、
うん、
なんかちょっと時差もあったりとかして1時間ぐらいさ、うん、ちょっと遅かったりとか、
うんうん、
そう、ライブが始まる時間も、
うん、
日本の時間に比べると 1,2 時間遅かったりとか、
うん、ね、
っていうのがあったから、
確かにね、
そう、
体内時計的には本当にめっちゃお腹空いてておかしくなかったんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、う
ん、 美味しかったな。美味しかった、
美味しかった、食べました
ね。レンジのスタッフさんもさ、めっちゃタピオカ差し入れてくれたりさ、めちゃくちゃいろいろこう、ね、食もこう差し入れでも楽しませてくれたよね、
うんうん、小籠包も
美味しかった、
美味しかった、
美味しかった。デリバリーでも全然美味しいんだよ
ね、 ね、ルーローハンもね、
そうだね、
うん、また行きたいです。
行きたい、
うん、じゃあまあそんなところで次に行きましょうか、はい、次は6月11日火曜日の広州の公演後のコメントです。
はい、広州の公演が終わりました。
イエーイ、
お疲れ様。
スタッフもいます。
終わったばっかり
だ
ね。
はい、
広州も6年ぶりでしょうか、
うん、初めて来てくれた人もね、うん、結構いたよね。
半分ぐらいしか入ったからね、う
ん
う
ん、最近知ってくれた人が多いんだな、
う
ん、
嬉しいね。
でも新しいアルバムいっぱい聴いてくれてる感じもあって嬉しかったですね、
うん、
はい、どうでしたか、久々だったけど。
今日は出て行った瞬間にその空気感が新鮮すぎて、うん、あ、きっと初めての人も多いし、うん、どういう風な持っていき方がいいかなって探りつつ、うん、なんかシャイな人もきっと多くて、うん、あとビデオを撮ってくれてる人がそれに集中してくれたのもあって、どういう風に煽ろうかなって4人が感じてるのを感じながら演奏してて、途中でトモがあのステージの下に降りて演奏してくれたりとか、ちょっといつもとは違うアプローチがあって、それもすごい良かった、うん、
あんまりね日本でできないようなことができるね、海外だと思う。
そうね、
でもやっぱ春戦ってすごいんだな。
そうね、
みんな歌えるし、
うん、広州はアンコール春風でできたけど、はい、春風きっかけで知ってくれた人も多かったんやろうなっていう印象で、うん、なんかすごいうるうるしながら聴いてくれてる人もいたりとかして、選んでよかったなって思った ね、うん、ね、
今日さ会場に入ってくる時にさ、うん、ブリーチのイチゴのコスプレをしたメンズがいたの、
うん、
でそれを見た瞬間、あ、アンコール今日春風にしようって言って、うん、そう春風に、
本当はだから予定してた曲があってんけど、そうそう、変えたいよね、
変えて、うん、やってよかったね、
はい、よかった、
うん、喜んでもらえたみたい、
うん、ね、
私たちも嬉しかった
ね、嬉しかった、
はいはい、ということで次は
上海、
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 はいはい、
明日移動して明後日がライブ、
うんうん、頑張りましょう、
頑張ります、うん、ということで以上、うん、スキャンダルでした。
バイバイ、バイバイ、
はい、広州の公演後のコメントでした。
はい、
広州も6年ぶりだったけど、なんか広州はなんか前行った時とちょっと違う反応というか、うん、
雰囲気違った ね、
そういうこともあるんだなって、
ちょっとだからびっくりしたもん本当に、うん、あのめちゃくちゃ言葉を選んで話そうってコメントの時してたんだけど、うん、なんか出た瞬間のちょっとアウェイ感みたいなのがワンマンだけどあって、うん、感じたことない緊張感があった、うん、だからそこでなんか新しい火がついたっていうのもあったし、うん、あ、どういう風に楽しんでもらえたらいいかなって思ったな、
うんうんうん、まあ、だからそれこそ海外の公演ってその動画が撮れたりとか、
うん、
ね、写真が撮れたりとかっていう、その日本の公演とは全然違う状況、
うんうん、
だからなんかまたそのギャップが面白いというか、
そうだね、
うん、前は割となんて言うんだろう、すごい熱狂的というか、うん、
何の曲でも大合唱みたいな感じだったんだけど、うんうん、そういう感じではなくって、うん、しっかりこう、まあ、記録するっていうことに集中してる人とか、うんうん、ゆっくり聞きたい人とかもたくさんいて、
あとまだやっぱちょっとそのコロナの影響というか、うん、コロナ禍経てのライブっていう感じがあった、う
ん、あったね、
うん、
スタッフさんも言ってたねそれね、
うんうんうん、
中国はね長かったしね、コロナの対策というか、うん、だからマスクを外してああいう密集した空間に行くっていうのが久しぶりだったっていう人が多いんだろうなっていうのを広州と上海はやっぱり感じたよ ね、うん、ね、
やっぱなんか街でもまだやっぱマスクをして対策してる方も多いなっていう印象だったから、なんか前みたいにそのすごい声を出してライブを見るっていう感じじゃそもそもなくなっているのかなっていう感じはあったね、うんうん、
確かに、
うん、それはでも行かないとやっぱ分かんない、
分かんない、
うん、 し、うん、どういう変化がねあるかっていうのも、う
ん、中国本当に厳しかったもんね、うん、規制もね、
そうそうそうそう、
ビザもね厳しかったよ ね、中国に入るのに、うん、今は観光だとしてもビザが必要なんだけど、うん、私去年更新したばっかりのパスポートの IC チップのページの角がちょっとだけ折れてたみたいで、
ちょっとだけだよね、でも本当にそ
うそう絶対影響ないじゃんってどれよっていう感じだったんだけど、うん、これも変えないと作り直さないとビザすら作れないですって言われて作り直してきましたね、
ギリギリだったね、
ギリギリだった、ギリギリ、本当ベースレスになってもおかしくないぐらいの
それは困るよ、ね、
タイム感だったけど間に合ってよかった、
うん、よかったね、よかった、よかった、そんなこともあったな、
ね、でも楽しかったです、うん、今週も行けてよかったですね、うん、2回目だったよね、うん、今週はね、
そうだね、
うん、本当によかったです、うん、
広州は町、
広州ではめっちゃ栄えてる
都会だね、
うん
うん、
そうだったね、
すごい綺麗、なんか初めて行った時もなんか川沿いに遊びに行って、うんうん、子供たちが光る飛ぶおもちゃみたいなのをね、うん、いっぱいあげたりして、なんか平和だなって幸せな時間流れてるなっていう印象だったの、
うん、
今回行ってもやっぱり綺麗だったし、うん、なんて言うんだろうね、また上海とかとは全く違う都会的な、
うん、ちょっとビジネス街的な賑やかさもあるのかな、
うん、
なんか発展してると思う、
うん、
中華料理がなんかね、わかんない、自分の感覚的なことで言うと、うん、前より食べやすくなってるっていうか、
めっちゃわかる、それ思った、
なんかわかんないんだけど、
美味しかった、
その、うん、中華が変化してるとは思えないんだけど、
えでもレベルアップもしてる感じがした、
じゃあ前回
はどう、もう少し
美味しいけどね、
あのスパイスが強かったりとか、お店にもよると思うんですけど、うん、なんかもう少し癖を感じて、
そう
あこう異国の地で食事してるなっていう感覚があった感じがしたんやけど、
本格的な中華はこんな感じなんだ、うんうん、みたいな、割となんかパンチ効いてるなっていう、うん、印象だったんだけど、今回マジですごい食べやすいっていうか
今回、うん、マジお店めっちゃ高級だったんだ
よ、ね、
そう
ね、
そういうことかな、
それもある、
うん、
なんか政治家が行くところみたいな
そうだ、ね、
個室、大きい個室に大きい円卓でみんなで食べるみたいな感じのお店ばっかり選んでくれてたじゃん、だからやだと思うんだよね
それもある、それもあるよ、
いやどうぞ高級なところだと出てくる
のが
違う、
いや出てくるものは基本的に同じだけど、うん、例えば食材が違うとか油が違うとかそういうことなんじゃないかなと思ったの、
うん、もうちょっと家庭的だったのかな前は、
うん、
なんか割とそのフードコートじゃないけど、そういうあのファミリーとかが来るお店とかでみんなでご飯初めて行った時は食べてて、なんだろう、伝統的っていうか、
うん、
もう少しカジュアルだったね、
うん
うんうん、なんかそんな感じだったから、それもあるのかもしれない、
ね、確かに、
うんまあ、どっちも良かったな、
良かった、うん、どっちの良さもあるね、
そうそうそうそう、うん、じゃあ次上海、
はい、
上海あのすいませんコメントを取り忘れまして、
うん、
ないんですけど
バタバタの上海、
バタバタだったんだろうな、
バタバタの上海、
上海ね、上海、
はい、
初めてだったんですよ
ね、
なんか意外じゃない、
意外、
自分たちでも、うん、言ってそうだったけど初だったね、
そう、
上海は今写真を見てるけど、
上海あれやんか、
このツアーで初めてさ、うん、機材トラブルっていうかさ、
うん、
ギターがなんか鳴ったよね、でファンファーレやり直したよね、
あそうだったっけ、
出なかったやつ普通に、
ね、
あ出なかったのか、
あれ上海か、
そうそうそうそう、でもそれですっごい盛り上がってたいいスパイスになってた、
そうそうそうそう、だからそれこそ広州上海ってあのライブ中の通訳さんがいなくって、うんうんうん、本当にガチで日本語で伝えるっていうことをやってて、
うんうんうん、
できる限り分かりやすい日本語を選びながら話してたけど、でもやっぱそのニュアンスまではやっぱり伝わりづらかったりするじゃん、
うんうんうん、
ちゃんとこう ネイティブに日本語が分かってないと、うん、けどそれでもちゃんとなんだろう話し方とか表情とかでもう伝わってる気がするって思えるぐらい、みんながちゃんとこう理解して、うん、それこそそのファンファーレ前の MC とかも、うん、なんかちゃんとこう自分たちのこととかアルバムのこととかも理解しようっていう姿勢で聞いてくれたのがめっちゃ嬉しかったですね、
うん、中国語をトライしようともしたんだけど、うん、やっぱりニュアンスとかその音のちょっとしたことで違う意味になっちゃったりっていうのがなかなか難しくって、
そうなんですよ、
だったら日本語で行こうってなったんよね。
そうなの。
でもそれで話し始めたら日本語で大丈夫とか、うん、フロアから言ってくれるお客さんとかもいて、うん、なんかすごいいい雰囲気ではあった。
そう、なんかもう終わってるから全然言えるけど、うん、日本と一緒でアンコールの一番最後にシスターズをやって、うん、でシスターズの私が歌い始める前に一言話してたんだけど、うん、そこは中国語で用意してたの、うんうんうん、教えてもらって、うんうん、一言できるだけ簡単な中国語で教えてもらってたんだけど、うん、全然通じなくて、うん、何にも伝わってないっていうのがもう空気感で分かってそう、
日本語
で言い直したら、言い直したら日本語の方が伝わってたっていう
あれすごい良かったそこでそのまま行かなくて良かったよ本当に。
でもやっぱみんな日本語聞きたいんだと思うんだ
よ
ね、うんうん、
それもあるよね。
このアジアツアーね、全公演回って思ったけど、うん、多分その日本人の、ま、アーティストのライブを見に行くにあたって、うん、ま、普段からアニメとか漫画とかも全然見て、
うんうん、
ね、日本語を覚えてると思うけど、さらに多分勉強はしてくると思うんですよ、みんなしてくれると。だから多分そのあ、これ聞いたことな、聞いたことある日本語だとか、うんうん、これ言ってもらえて嬉しいみたいなの絶対あると思うんだよね、
うん、確かにね。自分がさ、海外のアーティストのライブ行く時もさ、うん、そのアーティストの母国語で話してくれる喜びもあるもんね、うん、
あるある、全然ある。あとさ、その上海からさ、結構さ、今回日本にも遠征してくれてた人たちいたじゃん。その人たちは上海に来てくれてありがとうってすごい言ってくれて
だよね、うん、そうだ ね日本のツアーでも見かける人が上海出身だった んですよね。
遠くから来てくれてたんだなと思って、本当に、
うん、
やっと行けて、
うん、
よかったです。
よかったです。
これ使えるんですか、公衆
の何携帯、もう海外でも全部、
あれだね、アリペイしか使えなくて、
うんうん、
クレジットカードが使えないんだよね。上海とかお散歩してって思ったんだけど、セブンイレブンとかコンビニとかでもクレジットが使えないの。だからちょっと大変で、その日本にいる時点でアリペイを入れて、自分のスマホとクレジットカードを紐付けておかないとお会計ができないんだよね。
空港大変やったね、
うんうん、
めちゃくちゃギリギリで乗ったよね。
ああそうだった、ね、
そう、なんか機材っていうか荷物の超過料金もアリペイでしか受け付けないっていうスタイルの人だったの、担当してくれた人が、うん、でスタッフが登録してそれでお会計やってくれてたんだけど、もうみんなクレジットカード順番に止まっていくみたいな。
不正使用っていうことにならないように、何回か同じ決済をしたらカードを止まっちゃうみたいな感じになってるらしくって、カード自体が、
うんうん、
そうだからアリペイでずっと決済 し続けられないっていう事件が起きて、
起きたね。ボーイングタイム全然だいぶ過ぎて出発飛び立つギリギリに乗り込んだの。
あれは大変だったな、
うん、怖かったね、
うん、走ったね。
上海、甲州から上海に行く
時だね、うん、
上海から韓国に行く時は上海のバドミントンのあ、まあ、上海のというか中国のバドミントンのそう代表の選手が、まあ、韓国多分その一緒の便で行くってなってて、1時間遅刻してきた
でも代表だから乗せなきゃいけないから、でしかもその代表のチームがいつその座席を取ったかわからないけど、もうなんか空いてるところに本当にポツポツポツポツって一人ずつ乗ってくみたいな感じで、なんか多分ギリギリで今撮ろうみたいな感じで撮ってきたんじゃないかぐらいのテンションの
絶対決まってたでしょ
ねえ、アリペイで泊まっとったんじゃ
いや持ってるでしょでもなんか結構飛行機は ね、
そうだね、その
中国、移動と中国からの移動とは結構イベントが発生しましたね、
うん、そうだね。
じゃあ次最後ですね、6月15日土曜日のソウル公演後のコメントをお聞きください。
はい、アジアツアーファイナル終わりました。イエーイ、ちょっと上海バタバタしてて、
うん、
終演後取れずだったんですけど、
そうだったね、
はい、上海からもいい流れを受けて韓国もめちゃくちゃ楽しかったです。
はい、
どうでしたかアジアツア
ー。一瞬だった。
そうだね、
4本だもんね、
うん、
でもなんか久しぶりに行った国と初めてワンマンをやった国だったけど、
うん、
本当になんか待っててくれたんやなっていうのをすごく感じたツアーでしたね、
うん、久しぶりだったもんね、
うん
うん、まみちゃんどうでしたか。
そうですね、でも本当になんかすごく離れているけど、うん、スキャンダルの音楽がなんか生活にあるんだろうなっていうのをすごく肌で感じて感動しました。
リナはどうでしたか。
韓国はすごいファイナル感があったというか、う、ね、出ていった瞬間の声援の大きさにも本当に感動したし、うん、曲全曲知ってくれてるんじゃないかっていうぐらいの反応の良さですごく嬉しかった、来てよかったなと本当に思いました。アジアツアー全体はなんかやっぱ海外にツアーしに来て新しい刺激を受けて、それをまた日本での活動に生かしていくっていうサイクルがすごく大切なバンドなんだなって改めて思ったかな、
うん
うん、あとなんかみんながこうなんていうかな、今までの海外でのライブよりさらにこう伝える力とかが、うん、あの増してる感じがして、うん、4人とも言葉もそうだし演奏とかパフォーマンスも、うん、なんかよりやりがいを感じられたアジアツアーですごく達成感がありましたね、
うん、ようやくねリベンジっていう感じだった
から、うん、そうだね、うん、
コロナ以降行けてなかったからね、
うん、それはね、よく待っててくれた、
本当に
そう、
ね、まあなんかその間でも新しく好きになってくれた人たちもいるね、うん、感じがして、
うんうん、だって今日さ、うん、韓国でさあのメッセージくれたさ、うん、チャンスさ
ん
は、
うん、
ファーストアルバムの収録曲の道路を聴きながら、うん、そのキスロムダークですね、うん、のツアーもすごい楽しみに待ちわびてたけどって言って、うん、もうその頃からずっとさ待っててくれて、ようやく会えるって思ったらコロナになっちゃって会えなくて、うん、でもこの5年をずっと待っててくれてさ、
そう
今日来てくれてたみたいだけど、
トータル10年だからね、
う
ん、前来てから
そうだね、
しかもワンマンじゃなかったからね、
そうそうそう
だったから、ね、ったから
今日サプライズしてもらっちゃった
ね
みんな客席でなんかうちわ、うん、ハイライトの中で僕らずっとって書いてるうちわをあのデザインしてくれて、うん、みんなで振ってくれたりとか、うん、あとアンコールの時とかはね
スローガン
も、ね、スローガンも作ってくれて、ね、なんかダブルでサプライズみたいな感じで感動しちゃった、
うん、ユニバースの歌詞だったね、
そう
ね、あなたに出会えた
完璧な宇宙
って書いてくれてたね、
うん、
ユニバースもやってよかった
ね、よかったね確かによ
かった、
いやありがとうございます、感謝感謝です、
はい、これにてルミナスのツアーは完全に終わりました。
頑張った、
はい、ありがとうございました。
約3ヶ月ね、
はい、4月からね、
うん、
はい、
メンバーもよく頑張りました。いいツアーでした。
はい、
はい、
しかった。
またこっから次に向けて頑張りたいと思います、
はいはい、
来てくれた皆さん、本当に全ての皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また会いましょう。
シェイシェイコマオ。
充実感が伝わってきましたね、
うん、やりきった感が溢れてたね、
うん、 韓国もライブとしては2回目で、うん、ワンマンを初めて、
うんうん、10年前ぐらいにラウド系のフェスに出してもらった。
そうそうそう、
うん、
ね、
そうだな。その時のフェスでさ、うん、ライブ終わった後に現地のスタッフさんに本当に韓国で女の子のバンドほとんどいなくって、うん、あのできてもやっぱ 2,3 年で辞めちゃうぐらい、うん、本当に短命なんだよって、だから日本から来てくれて嬉しかったってライブ後に話してもらったのすごく覚えてて、うんうん、あの時から10年かと思うとなんか感慨深かったし、
うん、
時間を感じた、
うん、韓国でも行けてよかったですね。
よかった、
うん、
で最後が韓国でよかった。
そうだね、
うん
うん、韓国のライブ正直できるかできないかのギリギリのところだったから、まあ、前にそのキスフロムザダークネスのライブが中止になってからいろいろと、まあ、問題があったりとかしてて、
うんうん、
なかなかその同じ会社ではできないみたいな、うん、制作会社でちょっと難しいみたいな、うん、
コロナ禍でね、やっぱイベンターもめちゃくちゃ会社を運営していくっていうのが難しい、
う
ん、本当に大変なことがあって、
そうそう
そう倒産しちゃったりとか、
そうでちょっとねファンのみんなには迷惑かけちゃったりとかした部分もあって、うん、なかなか今回も難しいかなと思ってたんだけど、うん、私の知り合いが今回韓国でお世話になったウィートっていう制作会社を紹介してくれて、まあ、それでできるようになって、しかもタイミングよくねこのアジアツアーの中で組み込んでもらえて、うん、すごいこう運が良かったというか、
うん、
いい、ね、偶然の巡り合わせというか、
うん、
しかもファイナル公演に、ね、入れてくれて良かったなと思いましたね、
はい、
うん、私韓国語もちょっと頑張りまして、
ね、素晴らしかった、
今年の初めぐらいからちょっとずつ習い始めてて、うん、でまあ、正直全然まだなんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとずつちょっとずつ覚えてきたこととか、あとはまあ先生に今回の MC も手伝ってもらったりとかしながらやったんだけど、うん、なんかすごい達成感があって、
うんうんうん、
しかもなんかちゃんとその韓国語でも伝わってる実感があって、うん、よかったです本当に。
あれは本当にお客さん嬉しかったと思うし、うん、こう日本から来てくれてる、うん、韓国語話せない4人だからなっていう目線じゃなくなったから、うんうんうんうん、伝わるものが一気に増えたと思うし、うん、あれがあったおかげでできたムードみたいなのが確実にあって、うん、素晴らしかったですね、うん、
全部伝わってたしね、
うん
うん、
ね、すごい、
いや、よかったです本当に、
うん、あとはなんかさ好きの力よね、やっぱ韓国のアーティスト好きだったり、うん、その国の文化が好きだったりっていう興味が強いから、うん、勉強もどんどん上達するだろうし、そうそうそう、うん、すごいいいなと思ったね、
うん、
あの久々って言ったら誤解やなって、うん、あかんなと思うんだけど、自分たちのバンドとか4人自分自身にもものすごい可能性を感じられたんだよね、うん、この韓国の公演で、
うん、
それがめちゃくちゃ嬉しくて幸せで、あ、こんな気持ちにまた慣れて嬉しい、ありがとうっていう思いだった、
うんうんうん、海外でのライブって結構そういうことがあるなって思って、
うん、
なんか日本のライブももちろんそうなんだけど、うん、海外で発揮される力みたいなのってなんか毎回ある気がしてて、
うん、
底力みたいなやつが、うん、それはなんかより自分たちの可能性を本当に感じるっていうか、
うん
うん、今回も同様でしたね、
うんうんうん、今回のツアーはね、あの日本からライブネーションっていう会社に手伝ってもらって、うんうん、その一緒に回ったんですけど、あの林さんがねずっと一定の距離感を保って、
うんうん、なんか男性スタッフなんですけど、
男性スタッフなんですけど、なんかずっとちょっと距離あるなみたいな感じだった
打ち上げでもね距離詰めようと思ったら取られるんよ、
そうそうそうそうだったのに、ソウル公演終わって最後の最後の打ち上げで爆上げになってなんかテンションめっちゃ高くて、もうすぐやりましょう、今年中にやりましょうみたいな話までしてたもんね、てたてた
完全にこっち側のテンションやったんやって、
うん、そうです、なんで隠してたのって、
だって北林っていう、うん、その
あの名字で、うん、でも最終的に酒林って言われたから
、ね、
飲んでたね。
そうそうそう、うん、だからなんか各公演の打ち上げとかでも、うん、いやいやいやもう全然全然あのソウルでぶちかましますみたいなことは言ってたの。
予告してた
の。意味が分かんなかった。なんでソウルなのか
なって言ってたけど本当に突き放すんって言ってたけど
本当にかましてたね
いきなりね、うん、
なんかでも結構仕事が立て込んでたみたいでいろいろこう終わらせなきゃいけない仕事が結構もういっぱい山積みになってて、うんうん、それをソウルの前にやっとちょっと片付いたみたいなこと言ってたから
解放されたんだ。
そうそうそうそう
でもそこともねグルーブができたから ね、うん、またすぐ会えたらいいな、
ね、普通にねご飯行きたいよね、
うんうんうん、
日本ででもね
確かに会いたいね、
うんうん、
いや出会いって大事ですね、
うんうん、本当になんか何気ないそのスタッフたちからのなんかスキャンダルいいっすねみたいな言葉がどれだけ私たちに勇気をくれるかって、うんうんうん、なんかそういうねあの言わなくても伝わるし分かってるけど、うん、言ってくれたら嬉しいことみたいなのいっぱい交わしていきたいなと思った、うん、本当に大切だなと思いましたね。
そうね、まあ、なんか自分たちもさもうだって前そのアジアやってたのも6年前とかって考えると、うん、全員まだ20代だったとかっていうのもあって、ね、こうスタッフを通じての会話、
うんうんうん、
その現地の人とも、うん、そういう、まあ、制作会社の日本の人とも、うん、スタッフとのこうコミュニケーションの中で一緒にやっていくみたいな感じだったなと思うけど、うん、もう本当メンバーとその人、うん、対人、うんう
ん、よりダイレクトになって
る ね一人一人との会話みたいなのがちゃんと今回はあった気がしてて、
うん、
よかったね。
よかった、うん、よく頑張ったよ本当にこのツアーは本当に
遠泊されたそうじゃない
ですか。あ、遠泊もしました、うん、ソウルでは、
うんうん、
はい、リナは一泊？
リナ一泊ですね、うん、あの韓国の公園に妹の夫婦が見に来てくれて、うん、6月15日が公演だったんだけど、うん、ファイナルだったんだけど、うん、この日がちょうど妹の誕生日当日だったんですよね。
あ、そうなの。
そうで、その夫婦旅行、お誕生日旅行と合わせてライブ見に来てくれたんで、うん、で一泊3人で泊まってちょっと遊んで帰りましたね、
うんうん、私とトモとマミちゃんは2泊、
うんうんうんうん、
遠泊、
うん、
はい、しまして、うん、
めっちゃ食べた。
あ、そうなんや。
あとめっちゃ美容課金した、
うん、何したん。
そう、肌管理、
うん、肌管理行ってきましたね。
おー、いいですね。
おーしました。
その美容クリニックでちょっとケアをするっていう。そうそうそう、
管理、
肌管理。
あとキャリスの時のね、友達が今ソウルに住んでて、
うん、
20年ぶりの再会をした、ね、
あの横浜校だった子。
あ、そうなんだ、うん、
リナ知ってる？
晴れた水木、あの知ってると思う、うん、あの同じ合宿所使ってたから、
あのマンション、
キャリスの裏のアパート。
そうなのか、うん、まあ、いいですね。
そうそうそう、
向こうでお仕事してるってこと？
今も向こうに住んで通訳の仕事したりとかモデルの仕事したりとか、うんうん、
素敵やね。
そう、久々に会いましたね。
いいですね、
うん、だからまあライブもそうだし、そういうちょっと遊びも充実させて、
うんうん、意外とこういうさ、うん、そのツアー後にこんな風に過ごすっていうのも初めてぐらいのレベルやんね。
だってもうスタッフ先帰っちゃって、
ね、
自分たちだけ残るっていう、う
ん、だしさ、こうメンバーが分かれて、うん、こう同じ国に行っても過ごすとか、なんかそういう自由度も今回のツアーはあったよね、
うんうん、そんな感じですかね。アジアツアー濃かったな。
いや、よく頑張ったよ、
うんうん、楽しかった、
楽しかったね、
うん、いいツアーでした。
はい、はい、
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
さあ、エンディングのお時間です。
はい、
今日はいつもより喋りましたね、
はい、スペシャル版になっちゃったね。コメントもあったから、
そうね、
そうだ
でもこれだけ喋らないとやっぱ伝わらないこといっぱいあると思う、う
ん、日本の人にも分かってほしい、うん、どんなことを外でしてるか、どんなパワーを使って向こうの人の熱量も知ってほしいし、うんうん、持って帰ってきたよね、ちゃんとそれをね。
そうですね、本当に楽しいツアーでした、う
ん、はい。
でもまだあれですよ、日本のあの感想メールとかめっちゃありますよね、
う
ん、
そうだね。
いやだからアジアの人からメール来
ちゃう、アジアの人からも来てるか、
そうか
そうか、
読みたい、
それ読みましょうね、
読みましょう、
またね、
うん、
うん、はい。ということでウルミナスのツアーは終わりましたが、夏はフェスが決まっております。
はい、
もうすぐ7月13日はラッキーフェス24、そして8月4日はロックインジャパンに出演します。
はい、
楽しみですね。
はい、
暑いと思うからみんな対策を絶対にしてきてください。
私夏怖すぎる、ね、怖い、時点で夏来てたもん。
確かに
すでにもう暑いからね、
怖いよ、
怖いね、ちょっとね、
うん、みんなちょっと健康面には気をつけつつ、うん、楽しんでもらえたらなと思います。
はい、
そしてキャッチアップ、次回の更新は7月8日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google ポッドキャスト、ラジコポッドキャストは22時配信予定です。うん、メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックよろしくお願いします。
はい、
ということでまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバイ。